さて今日のカフェテラスのお客様をお迎えしているのは足立税理士事務所から足立義弘さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
足立さんをお迎えしまして、そこが知りたい税のお話とタイトルをつけまして、皆さんに税は難しい、分かりにくいというイメージをぜひ払拭していただこうと思っております。税の専門家足立義弘さんに税について分かりやすく、そして噛み砕いてお話をしていただきましょう。では早速なんですけども、はい、今日の内容ですね、はい、ご相談者の内容からいきますが、一言で言いますと、相続税申告しなければ払わなくてもいいんでしょうかという内容になります。はい、それではご紹介していきます。両親と兄と私の4人家族です。先日父が亡くなりました。遺産総額は実家の土地、建物と預貯金を合計して6800万円余りです。債務はなかったのですが、葬式費用が200万円かかりました。以前相続税は遺産総額が一定額を超えると申告する必要があると伺いました。申告制ということは、父が亡くなったことを税務署に知らせなければ相続税払わなくても済むんでしょうか。また私の場合相続税は発生するんでしょうか、教えてくださいということでした。そもそもの申告制だからもうしなかったらいいんじゃないかということですが、お父さんが亡くなったと例えば申告しなければどうなっていくんでしょうか。
そうですね、はい、亡くなられた後にですね、相続税にはその10ヶ月間という申告納税期間があるんですけれども、
以前ご紹介いただきましたね。
そうですね、
はい、
でその間を超えて申告がなければ、本来申告すべき方であればですね、その本税に、加えてですね、加算税、延滞税っていうのがついてくるという形になりますので、やはりご自身でですね、財産とそれから、まあ、債務控除できるものを差し引いてですね、申告をが必要の方についてはですね、しっかりと申告をしていただく必要があると思います。
本来は自分でちゃんと調べて申告する必要があるということなんですね。はい、で例えばね、これ税務署には申告しなくてもいわゆる相続税が発生するかどうかなんていうのは把握できるんですか。
そうですね、相続税にはですね、58条というところにですね、こういった規定がありましてですね、皆さん亡く、ある方が亡くなられるとですね、死亡届を出されるかと思うんですけど、
これは必ずですね。
そうですね、
はいはい、
その死亡届を出された届出の内容をですね、その方の死亡届を受理して受理した翌月の末日までにですね、その事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならないと、このような規定があるんです。
じゃあご相談者の場合は6月にお父様が亡くなられたということで、今月の末、次の月ですか、7月の末までに、例えばこの方が三田市だとしたら、三田市の方から税務署に、
兵庫税務署が管轄になりますので、兵庫税務署の方に、誰々さんが亡くなられましたよというふうな通知が行くという形になりますね。
じゃあもうそれは自動的に行っているということですか。
そうですね。
なるほど。でそれはもう今おっしゃった、難しいですけども58条というところに、相続税のそういうところに決められていると、ということは
税務署では五八というふうな、そのような通称五八というふうなことを言ってるんですけれども、これが毎月ですね、各市役所の方から、その所轄税務署の方に五八通知が来るという形になっております。
それはなくなりましたよという通知だけですか。
その通知に加えてですね、様式があるんですけれども、その様式の内容をですね、見ると、それ以外に不動産の所有状況であるとかも記載するような項目がございますので、また亡くなられた時のその状況からですね、税務署も非常に多くの資料を保有しておりますので、こういったものをドッキングさせるとですね、この方は相続税の申告の必要な方なんだなということを把握できるんですね。
あ、そうなんですね。じゃあこちらが、あえてしないというよりも忙しさとか知らなくて申告しなくても、ご自分の住んでいらした市からちゃんと管轄の税務署に報告が行ってて、でその時には自治体が把握している財産状況なども一緒につけて税務署の方に届けられているということなんですね。
そうですね。
ああ、じゃあもうそれは自動的にされている。
それはこの法律でそのように定められて
定
おり
め
ま
られ、
すの
あ、そっ
で、
か
そ
そっ
の
か、は
定
い。
められている項目をですね、ご
はい。
報告をいただくと。
ああ、
はい。
そして、税務署の方もそれまでの納めた税金とかで大体の、全体像が見えているので、申告が必要な人かどうかっていうのが分かるということなんですね。ということは、最初の、もう結論になりますけど、相続税申告しなければ払わなくてもいいかどうかっていうのは、これはもし申告しなきゃいけない額であれば絶対に分かるので申告しないといけない、
そうですね。
しかも10ヶ月以内という最
そう
初
で
におっ
す
し
ね。
ゃった。
はい。
あ、そうなんですね。じゃあそのあたりを今日はね、ちょっと詳しくいろいろと伺っていきたいなと思いますが、例えばあくまでも知らなくて申告しない状態でずっとそのまま10ヶ月を過ぎてしまいました。となると次流れはどうなっていくんですか？
税務署の方ではですね、
ええ。
相続に関するお尋ねっていうものを発送します。で、お尋ねっていうのは、相続人が何人であるとか、それから、財産がどういったものがあるかとか、で、それに加えて基礎控除額を入れてですね、その基礎控除額を超えるかどうか、超える方については申告をしてくださいよ、超えない方については申告の必要はありませんよということが分かるお尋ねっていうものをですね、お送りさせていただいてるんです。
ああ、それはじゃあ必ず亡くなられた方が終わりのあと、税務署の方から、管轄の税務署から届くということですか？
そうですね、届くというふうに考えていただいていく方がいいと思います。で、仮にそういったものが届かなかったから申告をしなかったということがあったとしてもですね、それを申告しなければいいという理由にはなってこないので、はい、その申告期限が過ぎた時点でですね、税務署の方はその方のいろいろな財産状況をこれから調べ始めたときにですね、やはり調査という形に移行していく可能性が高いですね。
ああ、ということはもう平たい言い方をすると見つからなくはない、絶対見つかると。あ、そうなんですね。
はい、
で、その期限が10ヶ月を超えてから税務署の方から来るんですか？
税務署の方はですね、言った行政サービスの一環としてですね、そのお尋ねっていうものをですね、早めに発送させていただいているかと思います。
ああ、そうなんですね。じゃあ、そのお尋ねを来てからでも、準備をすると、10ヶ月を超えることなくお支払いできる場合もあるかもしれない。
そうですね、そこなんですけども、ですからもしも来なかったから申告しなかったんだよというふうなことになるとですね、これは良くないので、一旦その行政サービスの一環としてですね、そういったものはお尋ねを送らせてはいただいているものの、財産につきましてはですね、これも相続税法の27条というところにですね、相続により財産を取得したものはですね、被相続人から取得したすべての相続税の課税価格の合計額が、基礎控除額を超える場合についてはですね、10ヶ月以内に相続税の申告をしてくださいよという規定になっております。で、
そう。
その基礎控除額っていうのが、被相続人1人に対して、3000万円足す600万円かける法定相続人の数と、今回ですね、ご両親とお兄さんと私の4人家族で、これらの方以外には法定相続人の方がいらっしゃらないとすればですね、お父さんが亡くなられた時は法定相続人の方が3人になりますから、4800万円を超える財産があるときには申告をしなければならないということになります。
もう一度今のところ数字がちょっと出てきましたのでご紹介ください、
はいはい。基礎控除額というものがです、ね、ございまして、はい、3000万円足す600万円かける法定相続人の数、はい、今回の場合でしたら、お父さんが亡くなられたということですので相続法定相続人の方はお母様とお兄様とこの相談者の私ということになりますから、はい、3人になります、はい、ですから、4800万円の基礎控除がありますので、はい、4800万円を超える財産をお持ちの方であれば、相続税の申告が必要になってくるということになります、
はい。ということは今回のご相談者は、実家の土地建物預貯金合計で6800万円ということですから、さっきご紹介いただいた基礎控除4800万を越してますので、はい、申告をしなければいけない例に当たるということですね。わかりました。じゃあそれから今度はどのぐらいの額になるかということも、一曲挟んで皆さんにご紹介していきます。今日はそこが知りたい税のお話ということで、足立税理士事務所からご専門家の足立義弘さんにお越しいただいてお話をいただいてます。後半もお付き合いよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さてそれでは今日のご相談、一言で言いますと、相続税申告しなければ払わなくてもいいのかどうかという、ご相談例をご紹介したいと思います。両親と兄と私の4人家族です。先日父が亡くなりました。遺産総額は実家の土地、建物と預金を合計して6800万円余りです。債務はなかったのですが、葬式費用が200万円かかりました。以前相続税は遺産総額が一定額を超えると申告する必要があると伺いました。申告制ということは、父が亡くなったことを税務署に知らせなければ相続税を払わなくても済むんでしょうか。これが一つ目のご質問。そしてまた私の場合、相続税は発生するのでしょうか。これが二つ目のご質問ということで、まずは前半に、払わなくても済むのかどうか知らせなければ、もう一度、かいつまんでご説明お願いいたします。
はい、申告期限が過ぎた後にですね、申告しなければならないのに申告して納税してなかったということが分かった場合については、本税額に加えてですね、加算税それから延滞税といったものが、ついてきますので、非常にいわゆる払わなくても本来は良かったものを払わなければならない結果になってしまうので、これは納税者の方にとっては不利益を被ると思います、うん。ですから、期限内にですね、正しく申告納税いただくことが賢明かと思います。
それはなぜかというと、ということでご紹介もいただきました。亡くなったことを税務署には言ってないんですよね。でも分かるというそのシステムをご紹介ください。
はい、分かりました。相続税法の中の、58条というところに、市町村長は、死亡届を受理したときは、その届出に記載された事項を、その月、受理した属する月の翌月末までに、その事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならないという規定がございますので、はい、亡くなられたということは税務署には翌月末までには分かってしまうという形になります、
はいはい。で、亡くなったというお知らせだけではないんですね。
そうですね、はい、亡くなったという内容プラスですね、はい、それらの方がお持ちになられておりました、財産の内容も含めてですね、通知が行くことになりますし、税務署の方ではですね、はい、過去の確定申告の内容であったり、預貯金等の内容で把握されておるものも合わせてドッキングしていきますので、はい、そうなるとこの方は相続税の申告が必要な方というふうに、なることになると思います、ですから申告期限までに、早く申告が出てこないかなということを事務所は、待っておるというふうな状況になります、
で待っていらして、ある程度来るとお知らせが 私たちのところに来るわけですね。
そうですね、はい、基本相続税に関してのお尋ねというものが、うん、行くんですけれども、
柔らかい言葉ですけど、どんな内容になるんですか。
そうですね、そのお尋ねの記載事項としては、
はい、
不動産はどういったものがありますか、
はい、
預金はどれぐらいありますか、
はい、
株式はどれぐらいありますか、
はい、
プラス今度債務総支給はどれぐらいかかりましたか、
はい、
ということと、
ええ、
法定相続人の方はどういった方がいらっしゃいますか、うん、というふうなことを記載するようになっております、
は
い、
じゃあ何も知らなくてそれがいきなり来た方はちょっと驚かれますでしょうね。
そうでしょうね、
は
い、でも驚かれたとしてもその記載内容に従って記載していけば、
はいはい、
ご自身が申告する必要がある方なのか、申告をしなくてもいい方なのかということを判断できますので、
はい、
もしもその時点で、私申告しなくてもいい、いいわと思われたら、
はい、
その内容を記載してですね、税務署の方にこういった状況ですので、申告の必要はないというふうに認識しておりますと。はい、というふうにご回答いただけたらいいかと思います、
はい、じゃあそのままにしておくのが良くないわけですね。届いたけれども、
はい、
いやこれよく分からないからもう置いとこうと言ってしまうと、はい、いわゆる期限があった10ヶ月、
はい、
あれを過ぎてしまったら、例えば先ほど、もう一度お話しいただきます、いわゆる基礎控除の範囲内で払わなくて済んだ人が延滞という払わなかった、はい、そこには出てきますか。
はい、もしも基礎控除以下の方であれば、
うん、大丈夫なんですか。
過ぎても大丈夫なんですけれども、
はい、
基礎控除以上の財産をお持ちの方で、
はい、
申告されなかった方についてはですね、はい、先ほど申しました本税加算税延滞税というセットものがついていくと、
延滞税がかかるということですね、
はい
はい、そして今回じゃあ一つ目のご質問ということで、そのままにしておくと知らせなくても済むんでしょうか、払わなくても済むんでしょうかということは、いえそうではありません、
はい、
できたら積極的に早めにお知らせ申告してほしいし、もしくは通知がお尋ねが来たときにそれに従って書いて、そして自分のところはこういう形ですというのをちゃんと税務署の方に言わなければいけないということですね。
はい、
ありがとうございます。そして2つ目のご質問が、私の場合相続税は発生するのでしょうか。これをじゃあ、結論からいきますと、先ほど前半の終わりで基礎控除がもともと、ご紹介ください。
はい、今回法定相続人の方が3名いらっしゃいますので、
はい、
4800万円の基礎控除がございます、
はい、これは3000万というもともとの数字のところに1人600万のあと人数分をかけて出てくる数字ですね。
そうですね、
はい
はい、で今回6800万の財産から債務総支給費というのは引くことができますので、はい、
あ、総額から、
はい、
はい、じゃあ債務があったらそこから引いて、
そうですね、
でお葬式費用も引いて、それが例えばこの今回出てきた基礎控除額4800万よりも出てきた数字がぐっと低くなると払わなくて済むんですか。
そうですね、申告自身が必要ない方という形になりますので。
そうですか、はい、はい、分かりました。そして、ちょっと横にそれましたけども、じゃあ、それで先ほどおっしゃったこの方は債務はないというご本人のお話で、お葬式の費用が200万かかったということですので、
はい、そうしますとですね、6800万円引く200万で、
はい、
6600万という数字が出てきます、
はい、
今度相続税の4800万円を超えておりますの で、
そうです、ね、
相続税の申告をしなければならない方という形になりますので、
そうでしたね、はい、
事前にですね、
はい、
その6600万であればどれぐらいの税金になるかということを、
は
い、
ね、ちょっと気になるところですね、
はい、計算してきました。
ありがとうございます、
はい、そうしますとですね、
配
偶者控除を受けるということで、配偶者控除を受けた後のですね、この3名の合計額のですね、納税額が90万円ちょうどという形になります、
はい、
はい、
それをどのように子どもたちとお母さんとで分けるんですか。
はい、お母様にはですね、
はい、
配偶者の方でいらっしゃるということで、はい、遺産分割協議が申告の期限までに整っておれば、配偶者控除ということを受けることが可能になります、
はい、
配偶者控除っていうのは、その先ほどの6600万円に、配偶者の法定相続分2分の1をかけます、はい、でかけた出てきた答えが、
はい、
1億6000万円に満たない場合については、はい、1億6000万円の配偶者控除の計算の元ができてきます、
はい、
ですから、配偶者の方が今回は、6600万円の財産の2分の1を相続されるとすればですね、3300万円になりますので、はい、この方は1億6000万円以下ですから
限度内ということですね、
はい、です、はい、ですから配偶者の方については、計算上は一旦は税金は出るものの、はい、配偶者控除で、納税額はゼロという形になります。
払わなくていいと、
はい
はい、
今度お兄様と私につきましてはですね、
はい、
配偶者控除がないですから、
はい、
このお二人についてはそれぞれ45万円ずつの納税額が計算されました。
あ、そうなんですね。
合計してお二人で、はい、お兄さんと私の納税額の合計額が90万円ということになります、
はいはい、このあたりの計算はなかなか、ね、複雑だと思いますのでね、ご専門の方にいろいろと調べていただいたりケースバイケースということもありますけども、こういうご相談、足立さんは、三田にも長年お住まいでいらっしゃって、
そうです、
はい、そして現在は税理士事務所は、ま、事務所は大阪の方ですけども、はい、たくさん三田の方々にお役に立ちたいって前回もそんなお話聞かせていただきました。ですから気軽にぜひご相談いただきたいですね。
そうですね、ぜひ三田の方々のですね、何かお役に立てればというふうに思っておりますので、もし相続などでですね、はい、お困りのことがあれば、いつでもご連絡いただきましたら対応させていただきます。
なかなか今私ちょっといろんな表を見せていただいただけでも目がチラチラしたから難しいです。やっぱりご専門のね、言葉も含めていろいろあると思いますから、いろいろとこう心の中でも、もうとっても親しい人を亡くされた親族の中でいろんな作業をしなきゃいけないってこともありますから、やはりプロがしてくださるところはもうプロにご相談っていうのもいいですね。
そうですね、
はい、お電話でのご相談もよろしいんですか。
そうですね、電話で、ですね、内容をお聞きするのはですね、簡単な話であれば電話ででも対応できるかと思うんですけれども、はい、どうしても相続ということになるとですね、内容が複雑になってくるケースが多いので、
はい、
一度お会いした上でですね、お話をお伺いするのがいいんじゃないかなと思います。
はい、わかりました。じゃあまずはどちらにしろご連絡をさせていただくというのが取っかかりになりますね。
わ、ね、はい、
かりました。じゃあ電話番号私いただいてますのでご紹介しておきます。大阪になります、お電話が06-6943-8811 06-6943-8811 こちらになります。ぜひ皆さんお気軽にご相談なさってみてください。今日は、そこが知りたい税のお話ということで、今日の内容、相続税申告しなければ払わなくてもいいのかなというのはお聞きいただいて、いえいえそうではありませんよ。必ず自分たちが税務署の方に申告しなくてもちゃんと、三田市さんから伝わってますので期限内に納めましょうというお話いただきました、はい、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
お話をいただきましたのは足立税理士事務所の足立義弘さんでした。次回は9月13日火曜日にお送りする予定です。番組ではリスナーの皆さんから税について小さな疑問や質問などお待ちしております。なお本日の放送、明日までにはハニー FM のホームページ、ウェブラジオのアーカイブにアップされます。スマホ、パソコンでいつでもどこでもお聞きいただけます。そこが知りたい税のお話の時間でした。